人はなぜ歌うのかということをちょっとテーマに考えていきたい、あ、いるんですけれども、実際その聖書にはその賛美歌、歌についてどのように書かれているのかということで、調べてみたところ、なんと169回も賛美という言葉が出てきます。特に詩編にはたくさん賛美という言葉が書かれていて、とにかく聖書とそして歌っていうのは密接な関係があるということがわかります。ちょっと次のスライドお願いします。ですね、この、後でちょっと何度もちょっと枚数が足りなくて書いたんですけど、何度も同じ絵を使い回ししていくことになるので、ちょっと飽きるかもしれないが見てください。でそのスライドの下の方にですね、聖句の場所が書かれてありますので、私がお話しする中で自分で見てみたいという時にはぜひ聖書を開きながらお話を聞いていただきたいと思います。まず聖書の始まりは一番最初ページをめくっていただくと創世記が出てくるんですけれども、地球誕生の場面から始まります。しかし本当に聖書のお話の始まりは創世記なんでしょうか。次のスライドお願いします。実はですね、創世記よりも前に、地球誕生よりも前に遡ります。コロサイの 1-15 に書かれてるんですけれども、まあちょっと今はちょっとスキップしますけれども、聖書を持っている方は開いて見てみてください。次のスライドお願いします。地球以外にもですね、さまざまな創造がもうすでにされていて、天上では常に賛美の歌声が響いていたそうです。天使も常に神様のことを賛美していました。ちょっとここは少し開いてみたいと思うんですけども、ルカによる福音書、これはイエス様の誕生のシーンで、天使が歌っているというような場面が出てきます。ルカの 2-13、すると突然この天使に、天の大軍が加わり神を賛美していった。で、あともう一つ開きます。黙示録 7-11-12。 この黙示録には、天国でどのような礼拝が持たれているかということが結構細かく書いてあって、すごく面白いです。 7-11 からちょっと読みますね。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして4つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がよよ限りなく私たちの神にありますように、アーメン。ここに人間以外にもたくさんの生き物がいるということがわかります。天使だったりとか、また玉座だったり、あと長老たち、4つの生き物というふうに、人間以外にも天使以外にもいろんな創造物がいたことがわかります。で、その中でもですね、天使界の、リーダーがいました。次のスライドお願いします。彼の名前はルシファー君です。ルシファーについて書かれている聖句があるので、悪魔の章と呼ばれちゃったりしてるんですけども、エゼキエル28章をちょっと見てみたいと思います。次のスライドお願いします。こう書かれています。主なる神はこう言われる。あなたは知恵に満ち、美の極みである。完全な印である。あなたは神の園エデンにあって、もろもろの宝石があなたを覆っていた。私はあなたを油注がれた守護のケルブと一緒に置いた。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いた。このケルブは何なのかっていうことはですね、よくダニエル君やハルト君がすごく詳しいと思うので、聖書研究で聞いてほしいと思うんですけれども、天使の中でもかなりトップの位置にいる、みんなを守る役割の、天使であると言われているそうです。それに対して、ちょっとこの聖句を見てわかるように、ルシファー君はもう、すごくかっこいい、カリスマ的な、何でも誰よりもできるというような、頼れるリーダーでした。で、それに対してですね、次のスライドお願いします。神様の御子、イエス様はですね、創造主であり、万物の王であり、ルシファー君よりも上の地位にいました。次のスライドお願いします。コロサイ人への手紙にそのことが書いてあるんですけれども、 イザヤ 9-5 もちょっと読みたいと思います。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。そして第一コロサイには、巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも、見えないものも、王座も、主権も、支配も、権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり、万物は巫女によって巫女のために作られました。この聖句を見て面白いと思いませんか？皆さん、地球を作ったのは、父なる神、巫女なる神、イエス様、聖霊の神、誰だと思いますか？もう答え書いてあるんですけど、私はずっと父なる神だと思ってたんですけれども、これを読む限り、イエス様が地球をすべて創造して、イエス様のために作ったというふうに書かれています。次、お願いします。すべての賛美、栄光はイエス様にということで、このイエス様の御業、そしてイエス様がみんなに対してすごく愛と平和を注いでくださっているということを知るたびに天使は喜んで賛美を捧げていました。ところがですね、次お願いします。一人嫉妬に燃えるカリスマ君、ルシファー君がいました。ちょっとヘブルの一章にそのことがバーッと書かれているんですけれども、イエス様が全てを支配していることに対して、そして自分が褒められたいという思いがあり、だんだんちょっと嫉妬に燃えてきました。なぜ自分がナンバーワンじゃなくて、その上に礼拝され、自分は礼拝されないのになぜイエス様だけ礼拝されるのかということで、すごく嫉妬の心が湧き上がってきました。次お願いします。はじめは小さな種でした。どんどんお願いします。これが自分も尊敬されたい、忠誠を受けたいということで、どんどんどんどん種が育っていきました。次お願いします。そしてですね、だんだんと神様に不満や疑問を持つようになりました。神様は本当に自分たちを、幸せにしてくれるは分かってるんだけれども、なぜ一番で自分たちは神様にばかり栄光を期さなきゃいけないのか、というような不満を持つようになりました。その次お願いします。で、最初のうちはですね、神様に対して不満を持っているんだけれども、表立ってみんなに神様はひどいやつだっていうことはしませんでした。その間にかなりイエス様はルシファー君に対して愛を示そうと一生懸命頑張って、で、ルシファー君も理解したんです。だけど、それを跳ねのけるほど、その嫉妬の種というのは強いものでした。そして後に反逆を堂々と正当化して、たくさんの天使たちを引きつけて巻き込んでいくことになりました。次お願いします。はい、ここにそのどのようなことが起こったか書かれています。ですね、今のその罪の育っていく、ステップっていうのは人類のあけぼのの14ページ15ページにすごく細かく書かれているので、よかったら見てみてください。ちょっと読みます。お前が創造された日からお前の歩みは無垢であったが、ついに不正がお前の中に見出されるようになった。お前の取引が盛んになると、お前の中に不法が満ち、罪を犯すようになった。そして次読みます。お前の心は美しさゆえに高慢となり、栄華のゆえに知恵を堕落させた。次お願いします。かつてお前は心に思った、私は天に昇り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に昇って糸高き者のようになろうと。次お願いします。こうしてですね、すべての惑星よりも天使の大群よりも偉くなろうと考えるようになってきました。このすべての惑星っていうのが書いてあるんですけれども、聖書の中にですね、宇宙人の存在が書かれていることを皆さんご存知ですか？これはもう聖書研究するとものすごい面白いですけれども、先ほどの聖句にですね、神々の集う北の果ての山と雲の頂という表現が出てくるんですが、これは聖書研究をしてみると、神々っていうのはその人間と同じような惑星に住んでいる天使以外の生き物ということが分かってきます。そして雲っていうのはですね、ただのモヤモヤとした 雲ではなくて天使の大群だっていうことも聖書研究で分かってきます。この下にサポートする聖句が書かれてるんですが、気になる方は世田谷教会に遊びに来て、ハルト君やダン君と青木先生と聖書研究をしてください。ここではちょっと割愛させていただきますが、本当に面白いです。聖書の中で証拠がたくさん出てきます。じゃあその次お願いします。ああ、お前は天から落ちた。明けの明星、明けぼのの子よ。お前は地に投げ落とされた。もろもろの国を倒したものよ。次も読みます。私はお前を地の上に投げ落とし、王たちの前で見せ物とした。ということでですね、次のスライドお願いします。ルシファーからサタンと呼ばれるものになりました。で、このルシファーっていうのは明けの明星というような意味がありまして、そしてサタンっていうのは、サタンっていう名前がもともとあったわけではなくて、告発するものという意味があったそうです。それが呼ぶ気からサタンという、名称になったというか、なのでちょっと告発するもの、訴えるものという意味があります。で、その訴えをですね、どっちが正しいのかっていうのはまだ、この時点では証明されてなくて、天使やその他の惑星の人たちは、ルシファーが正しいのか、神様が正しいのか、神様は本当に愛の方なのか、それともどうなのかっていうのことは分からないまま、3分の1の天使たちはルシファーたちについていってしまいました。この時点でですね、最初は神様に全て賛美を捧げてたルシファーも、だんだん自分の栄光のために歌を用いるようになってきました。地球に落とされたサタンというちょっとスライドをお願いします。そしてその後どうなったかというと、ルシファーはですね、地に落とされます。じゃあ次のスライドお願いします。で、その後、人間まんまとハマるという絵がありますけれども、そこで、エデンの園のアダムとイブ、そしてリンゴの話が、この最初に出てくるようになるわけです。実はこれは人間が罪を犯してイエス様に救ってもらうっていう、そのような話だけではなくてですね、もっと大きなピクチャーで見ると、次のスライドお願いします。他の星、惑星、の住人たち、そして天使も地球を見守っています。そして神様の愛がどれだけ本当の愛なのか、神様がどれだけ平和の方なのか、被造物を幸せにしようとしている方なのか、見守っているそうです。じゃあ次お願いします。なので、この悪魔とイエス様の戦いだったり、私たちみんな巻き込まれているわけですけども、これは神様の品性をめぐる戦いなんですね。神様は本当に愛して創造物を作ったのか、それとも自分のために独裁者なのか、自分が楽しむためにただ生き物を作って自分を従わせているだけなのか、というような、品性をめぐる戦いです。でもイエス様はですね、繰り返し繰り返し、私は愛するためにみんなを作ったんだっていうことを聖書を通して語り続けているわけです。ここでですね、君は愛されるために生まれたという曲を歌いたいと思います。イエス様からのメッセージだと思って聞いてください。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。今もその愛 君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。ありがとうございます。ここでですね、イエス様からのメッセージを聖書の中からもう一度読みたいと思います。一言一言噛み締めながら読みますので、イエス様が自分の品性についてどのように私たちに語っているかをちょっと見ながら考えてみたいと思います。読みます。高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへりくだる霊の人と共にあり、へりくだる霊のところに命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。私は、とこしえに責めるものではない。永遠に怒りを燃やすものでもない。霊が私の前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが。貪欲な彼の罪を私は怒り、彼を打ち怒って姿を隠した。彼は背きを続け、心のままに歩んだ。私は彼の道を見た。私は彼を癒し、休ませ。なんで泣いてるのかちょっとわかんないんですけど、すいません。慰めを持って彼を回復させよう。民のうちに嘆く人のために、私は唇の実りを創造し、与えよう。これは聖書のことですね。平和、平和。遠くにいる者にも、近くにいる者にも、私は彼を癒す、と主は言われる。神に逆らう者は、巻き上がる海のようで沈めることはできない。その水は、泥や土を巻き上げる。神に逆らう者に平和はない、と私の神は言われる。イザヤ57:15-21。このようにですね、もう自分の作ったものをどれだけ大切に思ってるかっていうのが、聖書を読むと非常によくわかります。それでもですね、罪の方を選んでしまうか弱い人間を神様は、このように何度も何度も呼び寄せようと必死に、本当に必死にあがいています。次お願いします。神の御子、創造主、万物の王が小さな赤ん坊となって、まあ今ここに赤ん坊いますけれども本当にこんな感じでイエス様が、もう世界中を創造したイエス様が全てを捨てて小さな赤ん坊となって地球に来てくださいました。次読みます。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を大生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。なのでこの、地球をめぐる大総統っていうのはですね、決して人間と神様だけの物語ではなくて、天使そしてその他の宇宙人たちも自分たちの作ってくださった神様の品性がどのようなものであるかをしっかりと見つめているわけです。私たちはちょっと今主人公ですけれども、彼らも、それぞれが主人公であって、私たちのことを必死で応援して一人でも多く神様を、また賛美する仲間にしようと一生懸命頑張っています。次お願いします。そしてですね、神様は小さな赤ん坊となって生まれて、私たちのように同じように成長されて、同じように誘惑を受けられて、そして自分が作った被造物によって愛を示すために十字架にかかりました。これを見た、次お願いします。前天はですね、神様の愛に、心が震えて大きな声で賛美をしました。ということで、続けてですね、2曲歌って、この 回は、私の出番は終わりにしたいと思うんですけれども、賛美とは何かということを、人はなぜ歌うのかということをずっと考えてきていますが、人はやはりですね、神様のその計画だったりとか、神様の素晴らしい品性に触れたときに、褒めたたえる賛美が生まれてくるんだと思います。逆にですね、ルシファーのように、タラントが与えられているものは、自分のものに使い、自分のために使いたいと思いがちですけれども、そこを、イエス様が素晴らしいということをいつも新しく生まれ変えさせられて、聖書の御言葉を学ぶことによって、この本物の神様を本当に褒めたたえるだけの純粋な賛美っていうのが歌えるようになるんだと思います。今私たちは罪の世界にあるので、本当に、誘惑が多いですが、それでもこの天上での礼拝、天上での賛美を仲間たちと捧げることをいつも、望んでいきたいと思います。それでは、Face the Cross と主よ終わりまでという曲2曲続けて終わらせていただきたいと思います。
十字架の上に我は仰ぐ、我がため悩める神の御子。目を上げ十字架見よ、あなたのすぐそばで苦しみ受けられている、あなたと私のために、十字架見よ、我らを救うために打ちつけられたからだと、愛の難点見よ、
最後の曲は、死を終わりまでという曲です。ここにいる皆さんでですね、本当に終わりの時まで、そして終わりが終わったその後も、常に手を取り合って神様の方へ成長して成長していきたいと思います。世の中はいろいろな、マイキさんがおっしゃってましたけれども、種をまいても誘惑に負けてしまうことなどあると思いますが、それでも、霊を絶やさず共に手を取り合って歩んでいきたいと思います。
メディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。